決算特別委員会分科会の審査。決算特別委員会に付託された決算の分科会での審査のあらましです。総務分科会。歳入については事業所税の増額や負の欠損額が増えた要因について問われるとともに、宝くじ収入を増やすための取り組みについて尋ねられた。歳出については、インターネット広報の内容や市のホームページへのアクセス件数の状況について質疑されるとともに、シティセールス推進事業における報道状況と反響について尋ねられた。また市役所や周辺の市施設駐車場の有料化の検討状況について問われた。さらにアートラボ橋本運営事業の評価や認知度について問われるとともに、美術館基本構想検討委員会の検討状況について尋ねられた。また路上喫煙防止対策事業における取り組みと課題について問われた。さらに自主防災組織に対する補助制度や支援策について問われるとともに、避難所運営の訓練に対する指導について尋ねられた。また南区役所区民課の混雑解消に向けての取り組み状況について問われた。さらに露水器の備蓄状況や更新と保守点検の考えについて質疑された。また三井防災消防訓練場の整備状況や消防団の防災服等の更新の考えについて問われた。民生分科会。あじさい大学の受講申し込みの状況が尋ねられるとともに、応募倍率が高いことへの対応策が問われた。母子家庭等の自立支援事業の具体的な内容と支援の実績、課題が尋ねられた。ガンピアサポート事業の特徴が尋ねられるとともに、事業のさらなる周知への取り組み状況が問われた。国保診療所において、医療用消耗機材費と医療品衛生材料費の合計額が、外来診療収入の約5割に達していることに対する見解が求められた。生活保護世帯への生活資金貸付制度の利用者数等が尋ねられるとともに、この制度の十分な周知が求められた。民生委員・児童委員の定数見直しと改選に向けた候補者の選定状況が尋ねられた。保育専門相談員が活用できるよう、保育所等の空き状況などの情報の一元化、リアルタイム化をする考えが質疑された。宮下児童館建て替えに関し、建物を平屋建てと決めるまでの地元との合意形成の手法が質疑された。生きがいデイサービス事業における利用者負担額が尋ねられるとともに、ガイドヘルプサービスが通学に利用できない理由が問われた。環境経済分科会。不法投棄対策事業について監視カメラの設置状況及びその効果が尋ねられた。再生可能エネルギーの普及への評価が尋ねられるとともに、県の協調補助が打ち切られた影響が問われた。無料職業紹介事業において経済事情も踏まえた評価及び特徴が尋ねられるとともに、就職支援センターのコーナーをユニコムプラザに設けることが可能か問われた。市民農園において現在の区画数、利用者数が尋ねられるとともに、市民の要望に応えるため有給農地の有効利用について問われた。林道及び作業道整備の現状が尋ねられるとともに、津久井産材の輸出の検討について問われた。さらに六大観光行事等と相模原フェスタの総事業費に対する 助成金の占める割合について問われた。建設分科会、大麻地区整備について宿地区が市街化区域になったことに伴う農地・宅地等への課税状況や工事の完了時期が尋ねられた。また、浅溝台・荒磯の地区整備については、企業誘致の状況が尋ねられた。危険ブロック塀等撤去補助の利用実績に対する評価が問われるとともに、他の様々な制度と合わせて効果的に周知することが求められた。木造住宅を対象とした巡回相談、耐震診断等への補助の実績件数と評価が尋ねられ、道路維持に関して巨木化した街路樹の間引きを検討する考えが尋ねられた。市営自動車駐車場の稼働率と他政令市の稼働率の状況が質疑され、プリペイドカードの利用状況が尋ねられた。自転車駐車場について、市全体の整備状況と定期利用者の空き待ち状況などが質疑された。文教分科会、教育委員会の点検評価結果の学校現場への反映方法と、教育振興計画における指標数値の達成状況が質疑された。学校教職員コンプライアンス推進指針策定に伴う教職員への周知方法が尋ねられた。相模風っ子教師塾卒塾生の教員採用試験の合格者数が尋ねられた。学校の ICT 環境整備の促進、教員の指導力向上への取り組みの現状が質疑された。人権指導生徒指導班による学校巡回に伴う日誌作成の有無が尋ねられた。外国人英語指導助手の任用形態による業務の違いが尋ねられた。児童生徒の食物アレルギー情報の学校全体での共有化の状況が尋ねられた。児童健康診断に伴う肥満対策での保護者への周知方法が問われた。小山公民館大規模改修における通行人等の安全対策が求められた。